カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は地域包括支援センターの紹介と拡充について、廿日市市地域包括ケア推進課のともしげ課長と地域包括支援センター坂本所長に、そして後半は廿日市市地域支援員吉和を担当されている深瀬さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
健康福祉部地域包括ケア推進課課長のともしげでございます。地域包括支援センターの業務全体を把握することにより、必要な研修や支援体制を計画的に整備したり、介護予防のためのサービスや通いの場の支援、認知症の支援のため地域で支え合う仕組み作りなどを行う部署になります。4月の組織改編により、高齢介護課地域包括ケア推進グループから地域包括ケア推進課になりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、
はい、今日は2人で出演させていただいてます、地域包括支援センター廿日市西部、所長の坂本です。今回の包括の拡充の話なんですが、包括再起、包括大野、佐伯地域と大野地域にも、地域包括支援センターがあるので、そこの所長も兼務をしております。勤務場所なんですが、市役所ではなく多世代サポートセンターっていう新しく、広島総合病院の横に建物ができたんですが、そこのそちらの方に勤務しております。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどありました地域包括支援センターのご紹介と、そしてその地域包括支援センターがこの度拡充をされたということで、いろいろ聞いていきたいなと思います。はい、ではまずその廿日市市地域包括支援センターのご紹介をお願いします。
はい、じゃあ私坂本が、ご紹介させていただきます。地域包括支援センターは、簡単に言うと、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることができるように、介護、健康、福祉、権利擁護など様々な面から総合的に支援する相談窓口です。保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などの専門職が皆さんの相談に応じます。また認知症については、医療機関や介護サービス、地域の支援機関につなぐコーディネーターの役割をする認知症地域支援推進員も配置し、認知症の相談に対応しております。何を相談したらいいのか、いろいろありますけれども、困っていること、何か思い浮かぶこと、相談してもらったらと思っております。本人だけでなく、ご家族の方も、悩みがあれば相談することができることになっておりますので、よろしくお願いします。包括だけでは、解決できないと思われても、ネットワークをたくさん持っておりますので、医療や介護サービスなどそれぞれの専門部門を紹介して連携をしながら皆さんを支援していくのが地域包括支援センターです。何でも相談に応じますので、ご気軽に相談に来てくださればと思います。
はい、わかりました。非常にですね、坂本さんもともしげさんも非常にこうお話ししやすいような、もう優しさを感じる、そんな雰囲気を持ってまして、
緊張しております。
ありがとうございます。
もう早速その、市民の方が相談をしにいらっしゃってるですよね。
そうですね、はい、3つに分かれたことで、どこに行ったらいいのかなっていうのが皆さん悩まれるところがあるので、今回この放送も含めてですけど、いろいろ広報とかホームページとかいろいろ周知はしておりますので、どこの包括、これから説明しますけども、どこの包括に行ったらいいのかっていうところもですね、今回のこの放送で、覚えてもらったらと思います。
わかりました。そうですね、この廿日市市地域包括支援センター、拡充をされたということで、ますますね、 市民の方にとって、便利になったというか、行きやすくなったという部分も含めてですね、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
人口が減少し高齢化が進む中、一人暮らしの高齢者や認知症の人も増えることが予想されております。より市民の皆さんに身近なところで相談を受けていただいたり、それぞれの地域課題に合わせた取り組みを行うことが重要と考えております。その中で今年度より地域包括支援センター廿日市を東部、中部、西部に分け、地域包括支援センターを3カ所から5カ所に拡充しました。これまで全てのセンターを直営で運営していましたが、新しく委託型のセンターも2カ所設置しております。佐伯、大野のセンターおよび吉羽地域と宮島地域には相談窓口ブランチを含めて7つの日常生活圏域ごとに高齢者の相談窓口を設置して、より市民の方が相談しやすい体制を整備しております。
はい、分かりました。3カ所から5カ所に増えたということですね。はい、そして先ほどね、ブランチとおっしゃいました、その相談窓口についてのご案内など教えてください。
はい、窓口についてまた坂本から説明させていただきます。お住まいの場所によって担当する包括が、違ってくることになりますのでご紹介します。地域包括支援センター廿日市東部、東ですね、東部はですね、小学校区でいうと坂田、廿日市、ヘラ、原地区を担当し、山崎本社、みんなのアイプラザ3階に事務所を設けております。続いて、地域包括支援センター廿日市中部ですね。中部は、小学校区でいうと宮園、四季ヶ丘、宮内、金剛寺地区を担当し、宮内に新たに事業所を設けております。で、私が勤務している廿日市西部ですけれども、ここは小学校区でいうと地御前、アジナ台東、アジナ台西地区を担当しております。地御前にある多世代サポートセンターの2階に事務所を設けております。皆さんよく言われるんですが、元サティがあった場所になります。あと地域包括支援センター佐伯と大野なんですが、ここはそれぞれ佐伯支所、大野支所の中に、事務所を設けております。はい、以上です。
はい、分かりました。ぜひですね、地域包括支援センター、皆様のご自宅のすぐ近くの場所にね、でいただけたらなと思います。それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、坂本から。委託型センターを含めて介護保険や認知症など相談はもちろん、最近ご近所の方の様子が気になるなとか、友達がサロンに来てないなと心配になされることなど何でも構いませんので、ご気軽にご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今週はですね、廿日市市地域包括支援センターの紹介と、そしてその拡充について、廿日市市地域包括ケア推進課の友重課長と坂本さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市吉和で地域支援をやっております深瀬健志と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。深瀬さんとはですね、いつも、イベントだったり、私が吉和に伺ってもよくお会いしますし、そして今日は5月21日に今収録をさせていただいているんですけども、ここ夢タウン廿日市では夢初マルシェで、今日はテーマはですね、吉和マルシェということで、皆さんね、吉和の方一緒に来てくださいました。で、深瀬さんはアイリーファームとね、はい、いうルバーブを育てていらっしゃいまして、ジャムとか、そして、もちろんそのルバーブのそのものですね、もう先ほども全て多分売れてましたね、多分。
そうですね、生ものはもう全て、はいはい、売れましたので良かったです、ね、
はい。吉和のいろんな美味しいもの、今日売ってらっしゃるということで、今日ちょっと吉和のこともインタビューさせていただこうということで出演いただきました、
はい、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。さあ、今深瀬さん、廿日市市の職員、地域支援員さんというふうにね、はい、おっしゃいました。どういうことをされていらっしゃるんでしょうか。
僕のミッションというか担当がですね、吉和小さな拠点推進担当ということで、来年の5月に吉和地域内にですね、支所が移転をするということで、複合施設ができます。で、その複合施設を まあ、地域の人がどういうふうなことをできるかとか、どういうふうに活用できるかっていうのを市の職員であったり、あの地域の人と一緒に話す場のパイプ役という役目をやっております。
なるほどですね。複合施設というふうにおっしゃいました。その施設名でも決まっているんですか？
吉和ふれあい交流センターという名前になるんではないかと。
まあくまでも仮称なんですね。吉和ふれあい交流センターということで、はい、まあ、具体的にどういう、まあ、お部屋があったり、どういう機能を持つ施設なんでしょうか？
まず、まあ、先ほどお話ししたようには市長が移転をして、まあ、吉和市長が中に入っているのと、あと地域交流スペース、まあ、地域の人たちがこう交流できるスペースであったりとか、研修室、調理室、和室、キッズスペースなどを、設けた、さまざまな機能が入った交流センターになります。
はい。まあ、今ね、吉和市長がありまして、そこから移転をするということですね。どこに位置するんですかね？
ですね、位置的には、まあ、簡単に言うと中澤さんが今あるんですけど、その横、中澤さんとあと郵便局のその間にできます。
今ね、絶賛建設中ですよね。
そうですね、はい、
はい、もうね、吉和の方ももちろん、そしてもちろん私たちも、いや本当ワクワクしてますよね。
そうですね、本当、こう地域の人も活用してもらいたいですし、地域外の方もたくさん来ていただいて、で、まあ、中には物販、まあ、地域の特産品をこう売るスペースももしかしたらできるんじゃないかなっていうのがあるので、そこを地域外の人たちに活用してもらいたいと思ってます。
はい。で、建物もちょっとこだわった形に今計画してるんですよね。
そうですね、
まあ、もう建設してるんですよね。
はい、やっぱり廿日市は木の町というか、木を使った木の温かみをこう感じられるような施設に今なろうとしています。う
ん、
う
ん、まあ、例えば地域の方とお話をしてて、どういうお声があったりとかしますか？
まあ、こういうものを置いてほしいであったりとか、こういうスペースになれば地域の人がより活用 しやすいんでないかっていうのをお声をいただいて、それをこう反映できるように皆さんで話し合いをしているところですね。うん、
なるほどですね。ちなみにいつオープンするんでしょうか？
来年の令和5年の4月には完成しているとは思うんですけど、供用開始が5月の頭ぐらいになると思います。
はい、わかりました。今ね、深瀬さんはこのね、吉和ふれあい交流センター複合施設完成に向けていろいろ調整をされたり、いろんな地域の声をまとめたりとかね、されていらっしゃるということで、それだけじゃなくていろんなイベントなども盛んにされていらっしゃいますよね。
そうですね、僕もう一つ、担当というかありまして、地域課題の解決、まあ、ちょっとこう結構大きなミッションなんですけど、うん、そんな大きなことはなかなかすぐは難しいので、小さいとこから困りごとであったりとか、あとは地域のこう盛り上げをしていこうっていうのを地域の事業者さんたちと集まって話をして、今で言えば吉和ここマルシェというマルシェを吉和地域内で開催したりであったりとか、あとは地域の子どもたちに向けてなんですけど、地域の資源、まあ、田んぼを使ってドロンコ遊びなどをしたりしています。
なるほどですね。もうすでに行ったり、そして今からも予定をしているんですよね？
そうですね、吉和ココマルシェは、去年の冬で今年の春、まあ、4月ですね、2回目を行って、今度は夏に第3回目を、吉和地域内で、まあ、7月ぐらいにできたらいいなって思っているので、これもまた吉和の事業者さんたちとちょっと話をして、第3回に向けて話し合いをしていこうかなと思っていて、であとドロンコ遊びも、5月の第1回目、5月の頭にやって、次もこれも7月暖かい時期に、第2回目ができたらなと思っていて、で最初はさっき言ったように地域内の子どもたちに向けて一緒にやったんですけど、今度は地域外の子どもたちとか親御さんとかも一緒にできるようにちょっと計画していこうと思っております。
はい、またね、FM 扱い者もそして、まあ、SNS などでもですね、紹介をさせていただけたらと思います。
お願いします。
はい、ちょうどね、今気候も良くて気持ちがいいんじゃないですか？
そうですね、本当緑いっぱいでそんなに暑くもないですし、過ごしやすい季節になっております。
はい、わかりました。今日はね、吉和の、ね、風を届けてくださいましたし、ぜひ、ね、皆さんもお休みの日などですね、吉和に遊びに行ってみてはいかがでしょうか？はい、
ぜひぜひお越しください。
はい、最後にじゃあメッセージを 一言いただいてもよろしいでしょうか。
はい、今からやっぱりさっき言ったように過ごしやすい季節になってくるので、で本当アクティビティもたくさん、川遊びであったり山に歩いて行ったりとか、いろんなさまざまな遊びができる吉羽なので、皆さんぜひお越しいただいて十分吉羽を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ということで今週後半はですね、きらり廿日市、廿日市市地域支援員さん、吉羽担当の深瀬健志さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。